イエス様は汚れた霊に取り憑かれた人からその霊を追い出されたわけです。それによって汚れた霊の支配下にいた人を神様の支配のもとへと回復してくださったわけですね。しかし汚れた霊の支配と聞いても私には関係のないことだというふうに思われる方がこの中に何人かおられるかもしれません。でも私たちは聖霊なる神様を信じています。ですから汚れた霊もあるはずではないでしょうか。汚れた霊が今も世界中で働いて多くの人々を苦しめているわけですね。私たちがその働きに気づかないのはあまりにもこの世の中では汚れた霊が多すぎるからではないでしょうか。汚れた霊は個人ではなく共同体全体にも働きかけてくるわけです。私たちは汚れた霊の支配から解放されているものとして今このところに集わせていただいているわけですけれども、だからといってその汚れた霊の働きやまたその影響と全く無縁なのかと言ったらそうではないわけですね。なぜならおびただしい汚れた霊が働いている世界の中で私たちは生きているからです。だからこそ私たちはこの汚れた霊の働きについてよくわきまえなければならないということであるわけです。汚れた霊の働きについて今日のマルコ5章の2節と3節のところ目を向けていただきたいと思います。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取り憑かれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかったと、そのようにあるわけですね。汚れた霊に取り憑かれた人が住んでいた場所、それは墓場です。このことから汚れた霊は命ではなく神話性、つまり死に等しく心を合わせる性質を持っているということがわかるわけですね。これはとても大きな特徴であるわけですね。汚れた霊の特徴。真の神は私たちに命を与え、私たちを生かそうとしてくださるわけです。しかし、汚れた霊は私たちが生きようとすることを邪魔してくるわけですね。ですから、汚れた霊は私たちのうちにある罪に働きかけ、自分の思い、欲望、価値観を絶対化させてくるわけです。それに反するものを許さず、命を奪うことさえ正義であると、そのように言わせるわけですね。またそのように思わせるわけです。これは以前に先輩の牧師から直接聞いたお話なんですけれども、ある先輩の方がですね、献身される前というか救われる前に、ある異端の宗教にハマっていたそうなんですね。で、その時のことを、まあ、お若ちの中で聞いたことがあるんですけれども、もし、その宗教団体の、まあ、トップの人からですね、あの人を殺せと言われたら、喜んで殺しに行きましたって、そんなことを言っておられたんですね。恐ろしいなぁと思いました。本当にマインドコントロールされると、その人の命を奪うということ、それを喜んですると言っていたわけですね。 今考えればゾッとしますというふうにおっしゃっておられましたけれども、本当にそのようになってくるわけですね。命を奪うことさえそれが正しいこと、正義であるとそのように思わせるわけです。汚れた霊、サタンの目的というのは、私たちのうちにある神の形を汚し、破壊するということにあるわけですね。この汚れた霊に取り憑かれた人は、最初から墓場に住んでいたわけではないわけですね。もちろん家族がいたと思われます。結婚していなかったとしても、親や兄弟がいたかもしれない。また、何らかの仕事をしていた。そこには仕事仲間もいたでしょう。しかし、それらすべての人間関係が持てなくなって、ここに住むようになったわけですね。ここにも汚れた霊の働きの特徴があるわけです。聖霊の働きの実は愛です。愛の交わりを形作るということ。神は愛である。神は愛なりと聖書に書かれてあります。愛は神から出たものです。ですからその愛を壊そうとする。それが汚れた霊の働きですね。学校や職場でのいじめの問題などもそれに当てはまるのではないかとそのように思います。そこに汚れた霊が働いていないと言えるでしょうか。四節のところにこのようにあります。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのであるとあるわけですね。そしてさらに五節に、彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていたとあるわけですね。この汚れた霊に取り憑かれた人、この人は他人を傷つけるだけではなく、自分自身をも傷つけていたわけですね。それが汚れた霊の技でもあるわけです。ですから、私たちのこの社会も、そしてそこに住む人々も、汚れた霊と無縁ではない。汚れた霊と無縁であると言える人も、社会も、この世には決してないと言えるわけですね。だから私たちは、汚れた霊の働きというものをよくわきまえておかなければならないということ。だからといって、恐れる必要はないわけですね。なぜなら、イエス様はすでに来られたから。イエス様は汚れた霊の支配から私たちを、そして私たちの家族や友人、また教会、そしてすべての人を、この社会を救うために来てくださったからですね。だから決して私たちは恐れることはないわけです。ではイエス様はなぜこのガリラヤ地方から対岸のデカポリスへ来られたんでしょうか。この地方はギリシャ人が多く住んでいるところです。一説にゲラサ人の地方とあるわけですね。この地方はガリラヤ湖の南東50キロほどのところにある町であるわけですね。つまり、異邦人の地、異邦人の町であるわけです。そしてイエス様は、この汚れた霊に取り憑かれた人から、その霊を追い出すとまた船に乗って、ガリラヤ地方に帰られたわけです。イエス様が来られたのは、家族からも、また社会からも見捨てられ、そして墓場で苦しむこの一人の人のために、 汚れた霊に苦しむ一人の人を救うために、わざわざ嵐の湖を越えて来られたわけですね。そしてイエス様は今、私たちのところにも来てくださっておられるということです。6節から8節のところに目を留めていただきたいと思いますけれども、イエスを遠くから見ると、走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。糸高き神の子イエス、構わないでくれ。後生だから苦しめないでほしい。そのように、汚れた霊に取り憑かれた人がイエス様のところに走り寄ってきたわけですね。そして彼は、糸高き神の子イエス、とそのように叫びました。この中に、遠くから見ると走り寄ってひれ伏しとあるわけですね。イエス様を拝み、イエス様に従う意思表示ではないわけなんです。この言葉を聞いていると、あ、イエス様が来られたからと言って喜んで駆け寄ってそこでイエス様を拝するというふうに思えるかもしれない。でもそうではないわけですね。汚れた霊は人間よりもはっきりと神のことを知っているわけですね。なぜなら、汚れた霊、つまりサタンにすれば、神様は敵ですね。天敵とも言える存在です。よく動物は自分の天敵を素早く見つけ、身を隠しますね。そうしないと、自分の身を守れないからです。これで、ここで汚れた霊は、イエス様を素早く見つけると、自分の身を守ろうとして、イエス様のところにいち早く駆け寄るわけですね。そして、糸高き神の子イエスと言ったその後に続く、構わないでくれ、後生だから、苦しめないでほしいというその言葉でそのことがわかるわけですね。それはイエス様が汚れた霊をこの人から出て行けと言われることを知っていたから。イエス様は実際そのように汚れた霊に言われました。イエス様が自分を滅ぼしに来られた方であることをこの汚れた霊は知っていたわけですね。これが、この汚れた霊がイエス様のところにすぐに走り寄り、そしてイエス様に叫んだ、そのことがこのことです。彼の本音ですね。そこでイエス様が、名は何と言うのかというふうに尋ねると、彼は、名はレギオン、大勢だからとそのように言いました。このレギオンというのは、ローマの軍隊の意味を示す言葉で、6000名の人で構成される軍隊の単位であるそうですね。それは、この霊が一人ではなく大勢であり、強力な力を持つものであったということを意味しているわけですね。ですから、誰も鎖で繋ぐことができない。鎖で繋いでも引きちぎり、また足かせを砕いてしまう。それほど力の強い存在であったわけですね。しかし、イエス様の前では何もすることはできないわけですね。恐れおののいている。なぜなら、イエス様は神の一人子であられ、この汚れた霊に取り憑かれた人を救うために、来られた方であるからですね。ここで、汚れた霊はイエス様に、豚の中に送り込み、乗り移らせてくれ、とそのように願うわけですね。イエス様はそれを許されました。すると、霊どもは、2000匹ほどの豚の群れの中に入り、そして、その豚は湖になだれ込み、溺れ死んでしまうわけですね。 私はこのところをですね、見ていて最初の頃、まだ救われる前だったかもしれませんが、救われてからでも思ったかもしれないですけれども、豚がかわいそうだなぁと思ったんですね。皆さんどう思われますか？何の関係もない豚たちがそこで飼われていた。2000匹もの豚。しかしその中に悪霊が入り、豚は崖から湖に落ちて溺れ死ぬわけですね。何の関係もない豚たちがかわいそうだなぁと思いました。でも、とんかつは食べますけどね。でも、本当にかわいそうだな。でも、もし、この汚れた霊の人が、自分だったら、または、自分の大切な人だったとしたらどうでしょうか。豚がかわいそうだ、とは、言わないと思います。また、そのようには、思わないのではないでしょうか。豚がかわいそうだと思うのは、汚れた霊に取り憑かれた人を愛していないからですね。私には関係ないことだからというふうに思っているからではないでしょうか。聖書はその中に入って読まなければわからない。外から眺めているだけではわからないわけですね。もしこの人が自分自身であったり、もしくは自分の大切な人、奥さんやご主人、また子供や、またお孫さんであるとしたらどうでしょうか。どのように皆さんは心が動くのでしょうか。しかし豚の持ち主にしてれば、してみれば、大損ですよね。現代の金額に換算すると、おそらく数千万円以上になると思いますね。一匹1万円とした家庭、2000万円です。おそらく1万円では豚は買えないと思います。17節に、そこで人々はイエスに、その地方から出て行ってもらいたいと言い出したと、そのようにあるわけです。人々はこの汚れた霊を追い出された人が正気に戻ったのを喜ぶどころか、イエス様を恐れ、またこのようなことをされてはたまらないとそう思ったわけです。もしかしたらまたそういった汚れた霊を持った人が、取り憑かれた人がいたとしたら、自分とこの家畜が全滅するとか、何らかの形で損害が与えられる。そんなことではたまらないと思って、早くこの町から出て行ってほしい。この地方から出て行ってくれと、そのように言ったわけですね。このことは、イエス様によってもたらされる神の国が、いつでもどこでも人々に喜ばれ、歓迎されるとは限らないということを示しているわけですね。ここに、神様の価値観、神が何を優先されるかというその優先順位、それと人の価値観ですね。人間の魂よりも豚の価格を優先するような人の優先順位、その違いを見ることができるわけです。しかし、世界は神の国の完成に向かって進んでいるわけですね。ですから私たち、そして教会も、この日本も世界も変わっていかざるを得ないわけですね。必ずイエス様の福音によって変えられていくわけです。人々が歓迎しなくても、神の国は確実に近づき、また広がり、前進していくということが言えるわけです。では、この汚れた霊を追い出してもらった人はどうなったのか。15節のところをご覧いただきたいと思います。彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が 服を着、正気になって座っているのを見て、恐ろしくなった、とあるわけですね。レギオンに取り憑かれていた人が、服を着、とあるわけですね。この服を着、まあ服を着ていたということですけれども、それは人間としての社会生活ができるようになったことを示しているわけです。そしてまた、正気になって座っているのを見てとあります。彼はイエス様の足元に座っていたということが言えるわけです。この汚れた霊を追い出してもらった人がイエス様の足元に座るということ、これは実は私たちの姿をも表しているわけですね。私たちも今この教会に集いイエス様の足元に座っているわけです。私たちも様々な汚れた霊や偶像の中で生きてきたそれぞれです。そしてそういった中でイエス様にお出会いし、その救いに預かりました。イエス様の十字架の贖い、これが私の罪のためであったと私たちは信じた。そして誠実に教会に集い礼拝を守るものとなったわけですね。つまりイエス様の足元に座るものとなったわけです。私たちが汚れた霊の力から身を守るただ一つの道、それはイエス様の足元に座り続けるということであるわけですね。またイエス様の語られる御言葉を、聖書の御言葉を聞き続けるということであるわけです。しかし私たちの中にある罪、またこの弱さ、それらによって私たちは本当に汚れた霊の誘惑に弱い存在でもあります。自分ではダメだ、嫌だと思っても、イエス様の足元から離れてしまうこともあるわけですね。そうするとすぐに汚れた霊の誘惑に陥りかねないということが言えるわけです。ですから私たちは何が大切なのか、どのお方、誰を愛し、何を求め、どのお方に何に従っていくべきかがわからなくならないようにしなければならないということ。そのためにはイエス様の足元で、イエス様の語られるその御言葉を聞き続ける必要があるわけです。それが正気になった者の姿であり、本来の私たちの姿であるということが言えるわけです。彼はイエス様と一緒に行きたいと願いました。しかしイエス様はそのことをお許しにならず、自分の家に帰りなさい、そして身内の人に主があなたにしてくださったそのことを知らせなさいと、そのようにおっしゃられたわけですね。主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさいと言われました。弟子たちは、イエス様は弟子たちには、私に従いなさいと言っておられました。しかし、イエス様はそのことを誰に対しても言われているわけではありません。この人には、この人にしかできないことをするように命じられた。それが、家族のもとに帰って、主のなされたことを知らせるということであったわけですね。人にはそれぞれの証明があるわけです。そして、その召しに従うということが大切であるわけです。直接献身者として召されるもの、また、家庭の中で、主の素晴らしい御業を伝えるもの、また、職場において、地域においてと、人それぞれに与えられる神の召し、神の証明は違うわけですね。 ただ共通して言えることは、その召しに従うということが大切であるということ。彼はそのイエス様の言葉に従いました。多分この人がそれまで汚れた霊を追い出していただくまで、どのような状態であったかを一番よく知っていたのは家族であるわけですね。自分の愛する家族が悪霊に取り憑かれ、そして暴れ、墓場で暮らしていた。そのことによって、その家族は悲しみ、苦しみ、またそのことで周りの人々からも、後ろ指を刺されたり、ひどい言葉を浴びせられたりしたかもわからない。しかしそのところに、正気に戻った、その人が帰ったとき、とても驚き、そして心から喜んだと思うわけですね。そして家族のみんながイエス様に感謝し、救われたかもしれない。そのことを私たちは覚えたいと思います。私たちはイエス様が言われた身内の人に主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさいとのこの御言葉をしっかりと受け止めたいとそのように思うわけです。私たちもイエス様が自分にしてくださったことを私に起きたそのことを喜びと感謝と感動を持って愛する人々に、家族に、また友人に伝えていきたい、述べ伝えていきたいとそのように思うわけですね。そうでなければ、イエス・キリストのこの福音は、神の愛は伝わらないわけです。広がっていかないわけです。この人はイエス様がしてくださったその技をデカポリス地方に言い広め始めました。それによってデカポリス地方で伝道が進展したのか、キリスト者が誕生したのか、それはここには書かれていないのでわかりません。しかし、そのことがやがて、イエス様が十字架にかかられ、復活された後、弟子たちがイエス様の福音をデカポリスのこの地方に伝えに行った時に、備えとなったことは確かであるとそのように思うわけですね。ですから、私たちもイエス様が私にしてくださったこと、私になされたその主の御業を具体的に愛する家族に、愛する友人に述べ伝えていきたいと、そのように思います。一人一人が主の証人として、主イエスがなされた、私のうちになしてくださったその御業の証人としての歩みをすることができるように、一人一人が歩ましていただきたいと思います。お祈りをいたします。